そんな人。そんな一歩、2011年6月13日号を始めていきたいと思います。本日はですね、先日、日本時間で6月7日の午前2時からですね、毎年恒例の WWDC、これを受けまして、そんなメンバーに集まっていただきましてですね、今回の発表どう皆さん感じたのかと、この辺を聞いていきたいと思います。では今日参加していただけるメンバー、次々と呼びたいと思うんですけども、まずはもう Mac しか今まで使ったことのないという石井さん。
はい、どうも石井です。
よろしくお願いします。
石井さんは、
はいはい、もうあれですよね、もう今まで Windows なんか使ったことねえぜと、
そうですね、
Mac しか触ったことないよ。
触ったことないと。はい。
そういった立場で今回どう感じたかというのをぜひ聞きたいんで、よろしくお願いします。
わかりました。はい。よろしくお願いします。はい、
じゃあお二人目。
はい。
逆に Windows しか触ったことないぞと、まだ Mac を持ったことがないという立場の、渡辺さん。
はい。どうも渡辺です。
どうも。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。それ Mac。をまだ買ってないと。
そうです、
しかも Windows も、Windows XP でしたっけ。
はい、 XP でございます。
今回の発表ちょっとそこキーになると思うんで、ちょっと後でいろいろ聞きたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
最後にですね、まあそんな意図を前回まで仕切っていただいておりましたこの方なんですが、半年くらい前だったですかね、 Mac を買ったのはいいんだけど未だに Windows を抜け出せてないこの人、アメミヤさん。
はい、どうもです。だからその中途半端な紹介やめてくれ
ますか。どういうことですか。
だから抜け出せてないんじゃないです、両方うまく使ってるんです。
うんね、うん、あれでしょ、もう どっちつかずってやつね。
中途半端じゃないんですけどね。
はい、まあ、両方ね今現在使ってるという、
はい、
アメミヤさんのこの立場からどう今回発表を感じたかというのを後で聞きたいと思います、うん、
は
い、それと、私がですね1年ぐらい前までは Windows を使っていたんだけども、もう今現在は一切 Windows 使わずに Mac のみで、生活している私竹内が、
はい、
一応仕切らせていただいて始めていきたいと思うんですけども、
はい、
まずはですねこの WWDC 7日の夜中2時、はい、あれですよね、アメミヤさんと石井さんと渡辺さん3人で真夜中に
ツイートキャスティングで、
ツイートキャスティングを使って、はい、同時配信、生配信をされたんですよね。
はい、しました。
どうでした、アメミヤさん、盛り上がりました。
盛り上が、正直、見に来てくれた方はね、大体20人前後ぐらいですかね、ぐらいいたと思うんですけど、若干その置いてきぼり状態だったかもしれないですね。ちょっと僕が一人で盛り上がったかもしれないです
ね。そのね、今回いつもはこういうApple のイベントがあるときは我々はね番組内でも告知するし、ツイッターで今晩やるよ今晩やるよって騒いだりするんですが、今回は番組で一回言っただけだったんですよね。
そうですね、うん、告知も特になしで、
まああと他ってね、いろんなほら普段ポッドキャストやられてる方とか、いろんな方がそういう生配信ってね、ユーストリームとかツイキャスやってましたんでね、
特に今回はすごかったですね、数が、ね、
数多かったですよね、
うん、
だ分散しちゃったっていうのもあるんでしょうけどもね、
うん、
まあ見に来ていただいた方20名以上いらっしゃったということで、どうもありがとうございました。この場
をありがとうございました。
ありがとうございました。
また今後もねそういったのがあったら、イベントがあったらこんな感じでやりたいと思いますね。またその時にはまた告知しようかなと思っております。
はい、
で、早速本題なんですけども、
はい、
まあ今回発表された、ね、内容に関しては、
うん、
まあ一から追わなくてもね、 他のポッドキャスト番組とかあのブログとかでねかなり細かく紹介されてますんで、
そうですね、
あの一つ一つ追うのはやめまして、我々はもうそれぞれ今回何に注目したかというのをちょっと一つずつ聞いていきたいんですけども、
はい、
じゃ あ, あのまずどうしましょうかね、アメミヤさんから聞きますか。
僕から行きます。
やっぱアメミヤさんですよね。
何ですかそのやっぱって。
やっぱりアメミヤさん、もうアメミヤさんいないと始まらない。アメミヤさんどうですか今回。じゃあ一番その発表いろいろね、
今回その3つ発表されて、iCloud と Lion と iOS5、どこが一番っていうのは特に僕の中ではなくて、どれももうウキウキ気分ワクワクな感じで、いまだに全然その何気分盛り下がってない状態ですね正直。
あ、そうですか。
だからもう早くにもライオンも発売してほしいし、iOS5 も
欲しいと
欲しい、
本当触りたいと、
秋まで結構待てねえっていう感じですね。
でもライオンは、もうちょっと早いんでしたっけ。
一応7月って言ってるんで、
発売日
にはもう絶対買いますね。
買うんですね。
絶対買いますね。
今回はあのダウンロードのみということ
で。そう、ダウンロードのみ。
Mac
アップストアで。
でダウンロードのみで。
ダウンロードのみで。
なんかあれみたいですね。あのほら、発表の時にこれダウンロードしてて、リカバリとかするときどうするのよと。
そうそうそう、言ってましたけど、一応それ対応策じゃないですけどね。
なんかまずは別ドライブを作るみたいですね。OS 作るね。
そう
そこに入ってるみたいですね。
は
い、
うん。
だからリカバリは簡単にできると。
うん、
で外に逃がすこともできるんでしょ
うか。そう、できます。結局ほらハードドライブが全部いっちゃうと、やっぱディスクがないとまずいんで、メディアがないと。一応その落としたライオンを焼くことは可能ということで。
あのね、このライオンの話で、ライオンに関して俺思ったのは、今回ほら Mac アップストアでダウンロードのみの販売じゃないですか、でしかも、この Apple ID で管理するのかな、Apple ID を使ってるその自分の所有してる10台までって言ったから、この辺の情報いい加減だけど、確か10台までとかって言ってたと思う、
そうでしたね。
ライオンは無制限じゃなかったでしたっけ、
あ、そうなの、
あ、10台はあれか、 iTunes の方か。
そう、
iTunes が10台なんだ。
うん、 iCloud の、
そう、あれだ、そうなんだ。無制限、あ、でもあれでしょ、 Mac、Apple ID はイコールじゃなきゃいけないんですよね。
イコールです、
ですよね。
Apple ID の数だけを、
はい、ということは Apple ID 自体が制限あるんじゃなかったっけ、違ったか。
ではないですね、まあだから実際その一人の人が Mac を例えば30台持ってたら30台にインストールができます。
おー、
うん、
そうでね、このね、今回ダウンロードで結構その太っ腹な気がするじゃないですか。
太っ腹な気にしますね。
でもね、これ違うと思うんだよね。実際アップルは、これ多分絶対売り上げ上がるよね、今までより。
それはそうですよね。実際だって物作らなくていいんですからね。
物作らなくていいっていう話よりも、確実に買う人が増えるでしょ。
ああ、そういうことですか。
要は今までは DVD なりでメディア買ってしまえば、少なからずとも友人間でコピーしてるやつっていたでしょ。
まあまあ、それはいたかもしれないですね。
そういうね、あのコピーをね、コピー防止の策は取られてないわけだから、いたと思うんだよ、かなりの数が、なんだかんだで。で今回はそれがしづらくなったんじゃないかなって気がする
んだよね。いや、それを言っちゃうと別にできちゃうから。
できちゃうの？
できちゃうから何とも言えないですけど。
そうなの？
できちゃいますね。
できちゃうの？
ダウンロードしちゃえばあれか。
そう、
ダウンロードやることは可能ですからね。
そう、
だってそれ Apple ID で管理していくわけじゃん。この人 Apple ID でこの人は OS を持ってる、この人は持ってないっていうのが管理されるわけじゃないですか。
一応それだから ID が一緒になっちゃうけど、まあ、コピーはできちゃう。
ID 一緒にしたくないですよね、石井さんね。
したくないかも。
僕の Apple ID 石井さんにじゃああげるよって絶対やんないもん。 僕そんなに石井さん信用してないもん
それこっちのセリフだもん
お互いにねなかなかだからということは、うん、Apple ID 一つに対して必ずダウンロード一つしていくと思うんですよ。
あ、そうですね、
みんなね、
う
ん、そうするとやっぱり売り上げは上がるよね、 OS の売り上げとしては。
ああ、かもしれない
ですね。前のところで太っ腹に見せといて、
うん、
実は売り上げ上がるっていう仕組みを今回作ったんじゃないかなって気がして、
あ、
買いやすいし、
うん、
もう買わないといけなくなるしっていう、うん、
そうそうそうですね、
うん、うまいと思うんだよね、なんか
ね、お値段も手頃でね、
ね、手頃でね、う
ん、まあ、でも手頃なのは日本だけなんですけどね。
あ、そうなんですか。
そうなんですか。
あのね、他の海外はそんなに値下げ率、いわゆるそのスノーレパードからの値下げ率はあんまりないんですよ。うん、大体、まあ、それでも 10% 近くは落としてあるらしいんですけど、うん、日本だけ 41% 引きみたいな感じで、日本だけダントツ安くなってるんですよね。理由は知りません。
うーん、
プチ情報ってことで、
はい、はいはい、じゃあもうアメミヤさんはもうこれというのはないと。俺は全部iOS も全部楽しみにしてるぞと。
もうしてるしてるしてる。
あ、そういうことですね。話としては面白くないですよね。
あなんかどっかポイント作れた。
そう、作れよ番組なんだからということで、アメミヤさんの話はあまり面白くないんで次行きたいと思います。
はい、
じゃあ、石井さん、
はい、
もうマック歴何年ですか。石井さん、
もう10年ぐらいですかね。
お、大ベテランですね、
うん、いえいえ、何もまだ分かんないんですけど
石井さん、今回、うん、もう本当にほら3つに分けなくていいですよ。 iCloud、
うん、
ね、
うん、
OS 10って、
うん、
ライオンって今回から MacOS って言わなくなったの、
はい、あ、そうなの。いや、その辺知らない。
Apple の、
はい、
アップルのサイトを見ると、
うん、
MacOS という表記がされてないらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
ね、アメミヤさんね。
うん、ですね。
え、ライオンだけ
？OS 10ライオン。
そう。
あ、OS 10ライオン。
今までは MacOS 10、うん、スノーレパードとか、
うん
うん、
だったでしょ。
はいはいはい。
と Mac っていうのを外してる。
おお。
だ、これ絶対
それは気がつかなかった。
だから名前からして少しずつ iOS と近づけていこうとして
る、うん、そうそうそう、だと思います
ね、うん、そうですね、そうそうそう、
きっときっとそういうことだと思うんで、うん、まあそれはいいんですけど、
うん、
石井さんが今回、
そうでね、うん、あれですよ、あのライオンのマルチタッチジェスチャーでしたっけ、
うん、
はいはい、
ほらトラックパッドを使って、
うん、
画面がほら iPad のようにこうね流れていくという、
はい、
うん、
あれ見て、あ、すごいなと思って、ほらだんだん iOS と統一化されてるじゃないですか。
ですね。
これ良くないですか。ダメ
いや、もうすごい、僕それも楽しみです。
これ楽しみですよね、
うん、
あのね、僕ね、
うん、
こうどうなのって思ってんだよね。
あ、そうなんですか。
多分だからあれって、
うん、要
は iPad とか iPhone だから、
うん、
画面触るからいいんで、
うん、
あれを要はトラックパッドでやるわけじゃないですか、
うん、
どうなのかなって。画面見ながらトラックパッドで操作するっていうのが、
うん、
やっぱり iPad とか iPhone で直接液晶で操作するのと、
うん、
同じような操作性が得られるのかなっていう気が。
あのね、僕主に操作性じゃなくて、
うん、
あのノートを持っている人はもうほら目の前にトラックパッドがもう据え置きとかついてるじゃないですか、
うんうん、
でもうその操作で慣れてるから多分全然こう違和感なくいけると思うんですけど、 iMac の人は微妙だと思います。
そうか、
正直
Apple はもうノートだけなんだ。
気がしますね。
あ、なんかそんな気がするね。デモで使ってたらもうノートだしね、うん、全部ね。
そう、
そっか。
だからもう、うん、ライオンが出た後の iMac なんかはもうトラック、あのマジックトラックパッドを別で買ってないと、もう、うん、なんだろう、パワーが全然発揮できないというか、良さがわからないというか、
うん、
でもあれ今後は選べるって。
選べますね。
ですよね、
うん、
選べるんですよね、 iMac 買う時もね。
だから正直だんだんこう、うん、マウスが衰退してく。
そうそうそうそう、うん、あれなんでしょう、まあ、ジョブズさんは、
はい、
ま、マウスいらないって言ってるんでしょ、
うん、
言ってたよこの間。
言ってました。
あの119マックで。
119マックで。119マックで言ってたのね、うん、ジョブズさんがね。
違う違う、119マックでジョブズさんが言ったんじゃなくて、119マックで秀樹さんが言った。
ああそうなんだね。
秀樹さんが言ったから間違いない。
びっくりしちゃった。
なんかね、だんだんそんな流れになってますよね。
うん。
なんかここでこんな話するのあるかもしれないですけど、あの次期 Windows のね。Windows 8も、マウスなしな感じの仕上げにしてきてますからね、 OS を。
おう、あれでも画面触るんでしたっけ。
画面触ったりっていうのを一応基本にするような形にしてきてますんで、だからだんだんもうマウスが衰退していくようなもう流れになってますよね、コンピューターの世界が。
うん、でもね、あれ Apple は画面触るというのは否定して
ない、ね、やらない、そうやらない、うん
ね、あれは手が疲れるって言い張
ってる。そう言い張ってる。
とはな、実際使ってみないと分かんないのかな。石井さんでもそこが一番、
そうこれ楽しみ、
iOS なんかよりもそこが楽しみ。
うん、多分デスクトップの使い方も変わってくるんじゃないかな。
あでしょうね、
うん、と思います。
あでもね、分かんない、使ってみないと分かんない。
そうそうそうそう、まだ触ったことないからね。
内容はね多い、見てるだけじゃよく分かんなかったもんね。
だ iCloud も自分よく分かってないですもん、まだ
ね、
うん、
どうだか分かんないですよね、
うん、
なんか便利なのか、
そうそうそうそう、
迷惑なのか、
そう、うん、よく分からないです
。そう、よく分からない。
じゃあじゃあ続きまして、
はい、
渡辺さん、
はい、
もう今 Mac を持ってない渡辺さん、
はい、
で iPhone4 を持ってるんですね。
そうです。
その立場の渡辺さんは今回の WWDC、
はい、
どう見ました？何に一番興味を引かれましたかね。
やはり手元にある iOS ですね。
iOS いいっすよね。
いいですね。
ただね、さっきのその iCloud との絡みだと思うんですよ、 iOS のね。
そうですね、
そうですね、ちょっと未知の部分が
iCloud と絡めて初めて、うん、iOS 5の良さってのが出てくる部分が多いと思うんですよ、うん、
あ
でここで渡辺さんの場合は問題です。
はい、
Windows の XP を持っていると、
うん、はい、
iCloud が XP は非対応という
はい
お話がございまして、
らしいですね。
らしいんでございますよ。どうします？
どうしますって、
ね、じゃあ選択肢は2つなんですよ、
うん、2つ、うん、
Windows の最新版を使うか買い替えるか、ま、Mac に買い替える
なるほど。
今のこのなんで今のこの考えとしてどっちに傾いてるかだけここでちょっと言ってきません？
傾いてるかですか？
もうここでもういい機会だからもう Mac 買っちゃおうなのか、いや私はまだ Windows は捨てきれないんで Windows 7とりあえず次も行こうかななんて思ってるっていう、もしくは iCloud なんか私は使わないぜかどれかだと思うんですけど。
一番近いのはまあ、ちょっと iCloud は様子見にしてみようかなっていうのはありますね。
あじゃあもうとりあえずもうパソコンは今の現状、
うん、
いや多いと思うんですよ、 XP 使ってる人っていまだに多いと思うんですよ実際、
うん、
ですね、
うん、
で まだの実際まだ販売してるとこもあるんですよね、探すと。
ダウングレードして売ってるようなところとか結構
OS 自体の OS をXP の OS のパッケージをまだ扱ってるお店があるんですよ、うん、
あ、そうなんですか。
ええ、先日ちょっとあの秋葉原の方に行った時に見かけて、
よく僕ね Windows をずっと離れてだいぶ経つんでよく分かんないんだけど、 Windows XP ってもうサポート終わったんじゃなかったでしたっけ。
はい、終わってます。
はい、終わってます。
終わってますよね。何売ってるんだ、パッケージ。
パッケージ売ってました。
へ
え。自分でもびっくりしたんですけど、
あのちょっと裏手な感じのお店ですか。
はい、そうです。あの大通りには面してません。
あ、そういうことですね。
はい。
そう、でもね、まだだからこれ結局うちも、
うん、
あの会社はまだ Windows XP なんですよ、
うん、
で企業多いと思うんですよね、
うんうん、ですね。
そうすると例えば iPhone でスケジュール管理するのに、
うん、
せっかく iCloud 返して、
うん、
ね、Outlook とかに落とせるわけじゃないですか、
うん、
これはできないわけですよね。
できないですね。
だからといって会社にね、できないから Windows 買い替えろとは言えないしね。だから切ったことによって Apple にはどんなメリットがあるんだろう。機能的に無理なのかな、性能的に、
うん、だと思うんですけど。いや、あのね、これ僕の勘でしかないんですけど、
うん、
iCloud の例えばそのメールとか、うん、スケジュールとかそのトゥードゥーとかあるじゃないですか、
うん、
あれね、ウェブからでも管理できるようにしてくれるような気がしなくないんですけど、そんな感じしません？しません？
ブラウザーから？
そうそうそうそうそう。
うん、
だからもう XP の人はそれでみたいな。
僕しない。いや、やっぱりなんだろう、なんかセキュリティ的に怖くなってくるよね。
あ、
そういった点で考えると、まあ、XP はサポートが終わってるから対応ができないっていう理由があるのかもしれない。この機
会にマック変えようって話ですよ。
それが一番ですよね。
そういうことですよ。で、ね、このね iCloud、 このツイキャスで生配信してたこの当日にも僕言ってたんだけど、
うん、
iCloud はどうなの、うん、雨宮さん、特に雨宮さん、
もう期待大なサービスですよね。正直
雨宮さんは大丈夫なの？
いや大丈夫、あのね、大丈夫なんですけど、うん、結局まだ詳細出てないからあれなんですけど、便利なのか迷惑なのかちょっと際どい。
そう、あの迷惑だと思うんですよ。あのね、だからほらね、うちもそうだし、
うん、
多分雨宮家もそうだと思うんだけど、
うん、
この夫婦で同じID 使ってる人っていると思うんですよ、
うんうん、であのね、家族で、うん、同じ ID 使ってる人が多分いると思うんです
よ。いると思うんですよ。そうすると、うん、下手をすると雨宮さんの秘密の予定が、
うん、
この奥さんに見られてしまう可能性があるわけじゃないですか、
うん、それはないから大丈夫、うち別なんで。
あ、別
なんだ。そう、
別なんだ。
そう、
そうなんだ、うん、でもそういう人いると思うんですよ。
そう、いると思うんですよ。
そうすると Apple ID は、
うん、
今までのように家族間であっても 100% これ削っていかなきゃいけないですよね。
そうですね、
削っていかなきゃいけない、分けていかなきゃいけないですよね、
うん、で、いや、それだけじゃなくて、うん、単純にほら、例えば今度からその iPhone で例えば写真撮るじゃないですか、
うんうん、
で iCloud を通して、まあ、iPhone じゃねえや、 iPad と、例えば Mac、
うん、
Mac に自動で同期とか言ってるんですけど、
うん、
それ逆もあるわけですよ。だから Mac に入ってる写真が全部 iPhone に入ってくるわけですよね。そうするとね、
あ、見れるってことですね。
そう、見れるのはいいんですけど逆に邪魔なんですよね、
うん、そうですよね。
そう、 iPhone に入ってくるんじゃなくて、
うん、
あの最新の1000枚がクラウドから見れるっていうだけですね。
うん、そうなんですけど、
うん、iPhone に入れるかどうかは任意なわけじゃないですか。
あ、じゃあ勝手に入ってくることはないんだ。
そう、勝手に入ってくることはない。
じゃあクラウド上に溜まっていくだけで。
そうそうそう。
そこからこう iPhone に落とすのもいいし、iPad に落とすのもいいし。
そうそうそう。
うん。
あれ？それってストリーミングの形で見る？
そういうことだと僕はね、判断したんだけど。
私もそういう印象ですね。うん、
じゃあ混ざらないってことですね。
混ざらない。
それならいいんですけどね、
うん、だと思うんだ。でも分かんない、実際分かんないよね。
実際分かんない、うん、
でもほら家族間で例えば写真は共有したいけど、うん、スケジュールは共有したくないじゃないですか、
うん、
で連絡先のね、連絡帳じゃねえや
連絡帳ね、
連絡帳じゃね
え連絡先、
うん、連絡先も共有したくないじゃないですか、
うん
うん、
そうですね。
そうするとやっぱりアプライでは別々にして、
うん、
うん、
っていう
話ですよね。
そういう話になりますね。
ですよね、
うん、
で僕なんかはこれも当日にツイキャスでも話したんですけど、
うん、
僕名義で2台 iPhone 持ってるんですよ、
うん、
自分名義で、
うん、
で、その名義で2台持ってるうちの1つを嫁に渡してる状態なんですね、
うんうん、はい、
で Apple ID も同じものを今登録してる状態なんですよ、
うん、
でそのスケジュール iCloud の関係で、
うん、
Apple ID 別々にするじゃないですか、
うん、
そうするとアプリは
別々
ですね、買わなきゃいけないじゃないですか、
はい、
うん、
今までは、まあ、細かい話抜きにして同じ名義、僕の名義の iPhone2 台に同じアプリを入れるのは
ありです、
ありですよね、
はい、
問題なしですよね、
うん、
問題なし、
だけどそれすらできなくなっちゃうわけですね。
そうですね、
結局このね iCloud ですよ、
うん、
ね、5ギガもこのユーザーに与えるよっていうこの Apple の太っ腹と思ってるでしょアプリが売れるわけですよ今後。
そうですね、
うーん、
同じ家族で
1
回買って、
そうそう
そう、共有してたものも2回買うことになること、
うんうん、
可能性ありますよね。
あの多分ですよ、多分ね、詳細出てないから分かんないですけど、うん、あると思うんですよ。そのほらメールは別々、スケジュールも別々、写真は共有、アプリも共有とかね、うん、こ細かい設定が多分出てくるとは思いますよ、もしかしたらね。
iCloud の中で何を共有するかっていう設定があ
ると思うけど、まあ、仮にですよ、ね、この雨宮家で同じ ID を夫婦で共有してたとしますよ、
うん、はい、
ね、でここで、この嫁さんの方には、うん、スケジュールが同期されないように設定しましたと、
うん、
雨宮さんは安心してますと、
うん、
だけどたまに嫁さんがそれをオンにするわけですよ。共有切り替えることもできるわけじゃないですか、
あ、
ID 登録してあるってことは、
うんうんうん、
で共有してうちの旦那はこんなスケジュールを内緒でやってるとかねそういうのがでいつ見られてもおかしくないわけじゃないですか。
そうですね、
でもね、
そうですよね、
そう、
やっぱあれだね、スケジュールは手書きだね、手帳だね。
そうだね、
アナログに戻
ってアナログに戻ってくるんだね、またね、
う
ん、
それ一番いいかもしれないいいのそんなまとめで
スケジュールは手書き
手書きでね、
そう、じゃあ今回のまとめとしましては、みんな手帳持っとうと、
も
う紙の手帳を持って歩こうと
持って歩こうとね、
そこにハートマークとか書こうと、
そう
それもそれで結構危ないような気がしなくないんだけどない
いのかな、そんなんで、そんな感じで、
はい、
はい、
いいのかこんなんで、
どうなんですか、
ね、で多分ね気になってると思う、うん、この中でモバイルミー登録してる人います、買ってる人、
してません、
してません、
してないか、まあ、当然渡辺さんも
はいしてません、
ね、あんまり持ってる意味ないですもんね、
うん、
これ一応なんかね、情報によるとモバイルミーは2012年6月30日まで、
はい、継続、
そのまま継続 で申請をすれば、メールアドレスとか、
うん、
もう全部引き継げるっていう噂でございますよね、
うん、
お
お、これは、まあ、一応モバイルミーをいきなり切り捨てるの大好きなアップルは、
うん、
もう今回さすがに切り捨てなかったなと、
うん、ですね
いうことで、かなりねモバイルミーをずっと毎年買ってた人はね1万くらいするんでしたっけ、モバイルミー
って。そうですね、
9000円くらいですね、
毎月1万くらい、毎年1万払ってたわけじゃないですか、
うん、
それをねいきなりね
無料ですって言ってるんですからね。
でまだあの登録をしてなくてパッケージを持ってるような人は、
うん、そう返金
もできると、うん、いうことらしいんで、まあ、もしそういう方がいたら、
うん、
いいですかね。
ですね、
はい。じゃあここでもう一つ僕から情報
最後に、ね、はい、
これ編集でカットになるかもしれませんけどね、
うん、
わらび餅は、
はい、
気になるでしょ、わらび餅の情報知りたいでしょ。1個もうこの間あの旅行行ってきたん、ちょっとね、うん、そこでわらび餅を買ってきたん、うん、
どこに行ったんですか。
あのちょっと近くまで行ったんだけど、
ね、あ 近くね、はい、
近く行ったんだけどね、南の方にちょっと行ったんだけどね、うん、わらび餅を買ってきたんだけどね、
うん、
そこであのわらび餅、本物のわらび餅は、
うん、
冷やしても硬くならない、
うん、
うん、これそんな驚かない話
え、それはっていうところですか。
そうそうそう、あのその辺で売ってるコンビニとかで売ってるわらび餅って、
うん、
冷たくすると硬くなるやつが多いんだって。
あ、そうなんですか。食べたことない。
だけど本当のわらび餅は わらびのね、なんか猫だかなんだか使うらしいんだけど、
うん、
ちゃんとしたわらび餅は、
うん、
わらびこっつの、
うん、
使ってるやつは、
はい、うん、
ギンギンに冷やしても柔らかいままなん。
おお食べれば分かると。
そう、あ、じゃあもう次もうスカイツリーの情報をね、一つ
まだ、
はい、スカイツリーに登るには3000円必要。
ああ、出ました ね、
ね、どう思います、雨宮さん。
え、あれさらにまだかかりますよね、確かに。
あれ、
ね、
予約するのにさらにプラス500円なんだって。
え、予約に料金かかるんですか。
だ
で、え、あれ確かも全部でだって5000なんぼいきませんでしたっけ、2段階登るのに。
知らない、そこまでし
か。多分ね、1段目までが2000ぐらいでね。
そう、第一展望台までが2000円で、
その上がまた3000円だが、
あ、その上がプラス1000円、ね、
あ、プラス1000円、
うん、でそこでトータル3000円なんですよ。
3500円払う。
ああ、
予約すると3500円。
どうなのよ。
でもあれですね、予約して3500円払ってめちゃめちゃ天気悪かったらちょっとショックですね。
ですよね。
え、予約すると優先的に登れるってことですか。
いや、予約しないと登れないんじゃなくて。そうそうそう
そう、登れないんだ全然。
そうなんですか。
うん、
多分分かんないですけど、
もう最初はあれでしょ、いっぱいでしょ。
そうだと思うんで、なんか落ち着いてから行けばいいかななんて思ってますけどね。
え、あと逆に東京タワーいつまで登れるんですかね。
あれずっと登れるんだよね。
本当。
あれはあれで残すんです。
あ、残すんだ。
ルーターは確か、
うんうんうん。
大丈夫です。
まだ登ったことないんで。
あともう一つ。
はい。
もう一つデジカメの話をしたいんですけど。
お。IT 系だ。はい。
お、デジカメのね、僕今コンパクトデジカメをね、
うん、
使ってるんですけど、これ久しぶりに買ったんですよ。
うん。
お、ずっと間が空いて。すごい久しぶりに買ったコンパクトデジカメなんですよ、
うん、はい、
ね、最近のコンパクトデジカメ性能が良すぎて困っちゃうんだけど、ほら、あのうちのほら1歳半の可愛い可愛い娘の寝顔を撮りたいわけですよ、
うん、
僕はね、
うん、
で撮るじゃないですか、
はい、
撮れますよ綺麗にね、
うん、
だけどメッセージが出るんですよ必ず、
うん、
あの目つぶっちゃってますよって
顔認識ですね。
そう、あの顔認識で、あのほら瞬きしてつぶった時の時に撮っちゃったやつは目つぶっちゃってますよ大丈夫ですかって出るの。
へ
え。それがね、寝顔撮る時も出るのよ。あれね、どうにかしてほしい、
ね、寝顔モード欲しいね。じゃあね、
寝顔モード欲
しい。でも撮れてるんですよね、一応ね。
撮れてるし、まあ別に問題ないんだけど、そのメッセージがうざいっていう。
分かってるよってね。
そう、分かってるよ。
一つ言っていいですか。
一つだけですよ、
はい、うん、顔認識モード切っちゃえばいいんじゃないですか。
だからそういう話じゃないんですよ。そういう話じゃないんですよ。あのうちの娘がめちゃめちゃ笑顔なのに笑顔率 70% 出てるのはどういうことなんだと。
だからもう
そうなんだ。
これはもううちの娘 100% なんだっていうね。
勝手に決めるなと。
勝手にお前が 70% って言うなよっていう。それはね、最近言いたい。
あ
そんなことです、はい、あとねこれ旅行行ってちょっと田舎の方に行ったんだけど、
うん、
田舎にねちょっとねあの昔からやってる感じの不動産屋さんがあったの道のところにね、
はいはい、
でその不動産屋の看板の横のところにでっかくあの1369万円で田舎暮らしって書いてあるのね、
うん
うん、
なんか微妙じゃね1369万円で田舎暮らしってのデカデカと書いてあるのよでこれはどういうことなの。
え、どう、家がその値段で買えるから、
すげえ安く、田舎だったらこんなに安く買えるよっていうことが言いたいの
ですよね。
高くね1369万、田舎で1369万。
え、そうですか。
土地も広いんじゃないですか。
土地すげえ広いのかな、畑とかできちゃったりするのかな、
うん、だと思いますよ。
そうなのかな、微妙。なんかもう少しさ、なんか500万円でできるよとかだったら目利くけど、
え、でもそこまで今度安いとほらなんか疑いません、逆に安すぎてなんか
確
かに、なんかってありません。
だってね、うん、石井さん、うん、下手したらこの辺ちょっと山行ったあたりだったら、この辺だったらこのぐらいの金額でいい家あるよね、うん、
ありますよね、
あるよね
あるある、
言うほど田舎でもない場所でもあるよね、
う
ん、
そうですよね。
微妙な、田舎だったらもっと安いかなんかしてみようみたいな思ってで旅行の時に思ったんだけど
、はい、それは土地が広いってことで、
はい、ということでございまして、
はい、
僕の言いたいことも終わりました。僕ね、今回の WWDC で気になったのはそういうこと、
うん、関係なくないですか
どこ、
あのね、今回だ WWDC で僕もだから生配信に参加するつもりだったのだから、
うんうん、
何度も雨宮さんには言ってるんだけど
聞いた、
ね、雨宮さんが、うん、あの WWDC を今回そんなことない、そんな意図でやりますと、
うん、
だから参加できる人は何時にスカイプをオンにしといてねって言うから、僕オンにしてたのに雨宮さん僕だけ呼んでくれないのよで WWDC が始まり、
うん、
それでも呼ばれず、
いやいやそうじゃない
だけど3人はすげえ楽しそうに話してで僕気づいてもらおうと思って1回スカイプオフラインにしてまたオンラインにしたり、うん、見たりしたいのに全然雨宮さん呼んでくれなくてで僕やっと参加できたのが WWDC が終わった後っていう、ね、だから僕あのこういうことを考えてたのね、
うん
うん、今言ったね手時間の
話そうなんだ
スカイツリー高いかなとかいろいろ考えてたそういうこと、
そういうこと
僕は今回 WWDC はこういう部分が注目、うんうん、はい、ということでござい
ました。いいのか、終わりがグダグダと、
グダグダですよ、いいですよ、もうそういうことですよ、
グダグダ万歳、
グダグダ万歳
いいんだこれね、 BGM の音ねそれっぽく聞こえるの、
そうそうそうね、
うん、じゃあ告知をしなきゃいけないの、なんか最後、
え、不定期だからするんですか、
うん、メールアドレスだけしとこうよ、
はい、
うん、じゃあメールアドレスの方石井さんから、
お、はい、
うわ、ちょっと待ってくださいね、なんだっけね、
はい、はい、じゃあ、はい、雨宮さんから、
はい
そんないっとアットマーク0438.jp sonnait アットマーク数字で 0438.jp になります。
さすが、
はい、さすがさすが雨宮さん、
もう言い慣れてますんで、
はい、でメールアドレスを言ってどう、何なの、
メールアドレス言って竹内さんが振ったから
だからほら感想くださいとかなんかあるじゃん、なんかそれ、
え、それを言うのは竹内さんじゃないんですか
じゃあ感想ください、
はい、
であとうん、こんなね、うん、そんな人グダグダな話してて、
うん、
ちゃんと情報くれよと、
うんうんうん、
いう先週まで聞いてくれてたリスナーさん多いと思うんで、
うん、
ご安心くださいというお話でございますよ、
はい、
なんだったらこれを言うために今回配信してると言ってもいいぐらい、そんないプロジェクトが、ニュースを中心とした、うん、IT 番組を新たにスタートすることになりました、
イエイ
イエイ、
はい、
イエイ、 担当するのは雨宮さんでございます。
はい、僕ですが、はい、
ニュースあり、
うん、
ニュースあり、
ニュースあり、
ニュースありですね、
はい。
まあ、本当にニュースを中心として、
うん、
アップル系のニュースを中心として、
ね、ホットな情報でね、
ホットな情報で、もうどこよりも早く、どこよりも詳しく。
なんでそんなハードル上げるんですか。
ほら、今までほら中途半端だったわけじゃないですか、そんな言ってもね、
うんうん、
ね、なのでもうちゃんともニュース中心でやろうと、一つ番組作ろうと、うん、いうことで雨宮さんが立ち上がりましたと。
はい、
でもこの番組、新しい番組やるのには今までのそんな人なんか構ってらんねえよと、
うん、
ということでこの番組は不定期と、
はい、
いうことで、で、そういった形でまだ具体的な話ないですよね。
具体的な話はまだないです、ね、
いつ始めるとか、何十分とかタイトルなんとか一切決まってませんの で、
ね、
また決まりましたらご連絡をしますと、
はい、
いうことで、この番組の RSS はできるだけ残していただけると嬉しいなということで、で、じゃあそのこのそんなこと、そんな人はどうなる、そんなことないでしょってさっきから言いそうになってるんだけど僕このそんな人はどうなるのという話なんですが、
はい、
不定期でやっていくというのと、
うん、
あと今回は僕が、WWDC の話しようよっていうことで、
うん、
今回収録しましたけども、
うん、
今後は、まあ、雨宮さんも当然含む、
うん、
そんなメンバー今6名いますんでね、
うん、
6名の中で誰かがその IT 系の話したくなったら配信があると、
はい、
もうね、もう毎週やるかもしれませんし、
うん、
月に1回かもしれませんし、
うん、
下手をしたら週に5回配信するかもしれませんし、
うん、それはないな、
それはないな、
分からないですよその辺は。不定期ってそういうことですか。
ほんまそういうことですよね。
まあね、
うん、なのでね、聞き逃さないでいただいて、
はい、
はい、いうことでございまして、ぐったぐったと進めてしまいましたこれ長い長い収録をですね、どうにか、縮めてコンパクトにして配信していると思いますね今、
うん、
それっぽくなってんじゃないかなと期待しつつ収録の方を終わりにしたいと思います。
はい、
では、はい、ご挨拶して終わりにしましょう、
はい、
大丈夫かこれ じゃあノリでいきます。
はいはい、
ノリで、はい、
お送りいたしましたのは竹内と
石井と
あれもう一回
ダメだ、打ち合わせしないと我々こうだな、
ダメだね、
うん、ではお送りいたしましたのは竹内と
雨宮と
石井と
渡辺がお送りいたしました。
はい、はい、次はちゃんとした番組になると思いますのでは
い、お疲れ様です。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
そんなプロジェクトからリスナーの皆様へ大切なお知らせがございます。吉谷さん、
はいはい、
どういったお知らせでしょうか。
ポッドキャストをお聞きの皆さんがですね、
はい、
夏から秋にかけて自動更新ができなくなってしまう可能性があります。
お
勝手に最終回だと思われると困るのでですね、なんとかこう対策の方を皆さんにお手数おかけするんですが、お願いしたいと思っております。
はい、じゃあその対策の方法ですね、雨宮さんの方からご説明をお願いします。
はい、そんないプロジェクトの各番組のブログの方にですね、
はい、
再登録の方法を記載いたしましたので、そちらをチェックしていただいて再登録の方をお願いしたいと思います。
はい、では皆様ブログの方必ずチェックしていただいて再登録をよろしくお願いいたします。では最後にですね、斉藤さんから一言いただいて終わりにしたいと思います。
よろしくね。
そんな人。